聖書を朗読いたします。新約聖書ルカによる福音書第17章22節から37節です。それからイエスは弟子たちに言われた。あなた方が人の子の日を一日だけでも見たいと望む時が来る。しかし見ることはできないだろう。見よあそこだ、見よここだと人々は言うだろうが、出て行ってはならない。またその人々の後を追いかけてもいけない。稲妻がひらめいて大空の端から端へと輝くように、人の子もその日に現れるからである。しかし人の子はまず必ず多くの苦しみを受け、今の時代の者たちから排斥されることになっている。ノアの時代にあったようなことが人の子が現れる時にも起こるだろう。ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていたが、洪水が襲ってきて一人残らず滅ぼしてしまった。ロトの時代にも同じようなことが起こった。人々は食べたり飲んだり買ったり売ったり植えたり建てたりしていたが、ロトがソドムから出て行ったその日に、火と硫黄が天から降ってきて一人残らず滅ぼしてしまった。人の子が現れる日にも同じことが起こる。その日には屋上にいる者は家の中に家財道具があってもそれを取り出そうとして下に降りてはならない。同じように畑にいる者も帰ってはならない。ロトの妻のことを思い出しなさい。自分の命を生かそうと努める者はそれを失い、それを失う者は帰って保つのである。言っておくが、その夜一つの寝室に二人の男が寝ていれば、一人は連れて行かれ他の一人は残される。二人の女が一緒に臼を引いていれば、一人は連れて行かれ他の一人は残される。そこで弟子たちが、主よ、それはどこで起こるのですかと言った。イエスは言われた。死体のあるところにはハゲタカも集まるものだ。以上です。ルカによる福音書の17章22節から37節を朗読いたしました。先週は20節21節を学びましたけれども、この20節から37節には神の国についての主イエスの教えが記されています。神の国こそが主イエスの福音宣教の中核でした。主は、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われて宣教活動を始められたのです。神の国とは神の支配、神の統治を意味します。その神の支配が主イエスの来臨によって現実になりました。主イエスは力強い技をなされた後に、神の国はあなた方のところに来ているのだと言われました。弱い者、これまで顧みられなかった人たちが、この主イエスを通して神の恵みが注がれました。そこに神の国がすでに来ていたのです。しかし一方で、神の国というのは将来完成するものであります。神の国は主イエスが再び来てくださる再臨の時に完成します。その意味で私たちは神の国を待ち望んで生きるのです。すでに実現した神の国と将来完成する神の国があります。この両面をバランスよく理解するということが大切です。すでに実現した 神の国がすべてであるならば、私たちは未来への希望なしにこの世を生きなければなりません。確かにこの世において神に従い神の国を形成するということは大切です。しかし私たちは将来の希望があるから、約束があるから、この闇の世においてもくじけることなく取り組んでいくことができるのではないでしょうか。将来の希望なしにこの世に生きるということは本当に厳しいことです。しかし逆に神の国が将来のことだけであるならばどうでしょうか。だとしたらこの世に生きるということの積極的意味が失われることになります。ひたすら死後の永遠の命だけを待ち望んで生きることになる。この世で神の支配を実現するために生きるということにはなりません。この世界にどんなに不正があり、抑圧があり、また悲惨があっても、やがて御国が来ればすべて解決するとして何も取り組まないというのはキリスト者の生き方ではありません。この世で私たちは神の支配にまさに生きる必要があるのです。神の国はイエス・キリストによってすでに実現しています。しかしまだ完成してはいません。この緊張感に生きるということが私たちには求められているのです。さて、今日学びます22節以下はですね、その神の国のうち将来完成する神の国について語られた主イエスの御言葉です。世の終わりに主イエスは再び来てくださる。栄光に包まれて来てくださり、正しい裁きをなさる。それが聖書が教えていることです。その主イエスの再臨について私たちは何を知り、また何に注意しなければならないのでしょうか。そのことを今日の御言葉からご一緒に学んでいきたいと願います。22節によりますと、主イエスは弟子たちにこう言われました。あなた方が人の子の日を一日だけでも見たいと望む時が来る。しかし見ることはできないだろう。人の子の日というのがまさに主イエスの再臨の日を指しています。世の終わりの再臨の時です。弟子たちはその日を切望することになります。人の子の日を一日だけでも見たいと望む時が来ます。つまり弟子たちは苦難に直面するということですね。大変な苦しみを味わうのです。その苦しみの中で主の再臨を切望する。しかし彼らは見ることはできない。彼らが生きている間はそれを経験することができないのです。主の再臨についてイエス様はここからいくつかの注意点、戒めを述べていかれます。再臨についての第一の注意点は、惑わされてはならないということです。主は言われました。23節、見よあそこだ、見よここだと人々は言うだろうが、出て行ってはならない。またその人々の後を追いかけてもいけない。救い主が来られた、あそこに来た、ここに来たというふうに言い立てる人がいたとしても、またそのような噂を聞いたとしても惑わされてはいけないということです。24節にありますように、再臨の主イエスが来られるときには稲妻がひらめいて大空の端から端へと輝くように、そのように現れます。稲妻はすべての人に明らかに、すべての人が見ることができます。すべての人に明らかです。 同じように主イエスの再臨は全ての人に明らかになります。限定的にどこかに来られるのではありません。限られた場所に現れるのではありません。稲妻がひらめいて大空の端から端へと輝くように、主イエスは全ての人が見ることができる、そういう姿で来てください。ですから救い主がここに来た、あそこに来たという、そういう話に惑わされてはいけないのです。キリスト教の歴史の中では、この再臨に関する惑わしというものが繰り返して起こってきました。それは今日もあります。今日は特にインターネット上にあふれているようです。しかし私たちは惑わされてはなりません。それが第一の教訓です。第二の教訓を語る前に、主は25節でこう語られています。しかし人の子はまず必ず多くの苦しみを受け、今の時代の者たちから排斥されることになっている。将来の主の再臨について教えておられる御言葉の間にこの言葉が語られています。これはどういうことでしょうか。主がここで語られたのは、人の子はまず必ず多くの苦しみを受け、今の時代の者たちから排斥されるということです。まず受難があり、十字架の死がある。再臨の前に十字架があるのです。十字架と復活があるのです。将来再臨される主は十字架と復活の主なのです。イエス・キリストの弟子たちが将来の再臨の主を待ち望むということはとても大切です。そこに希望があるからです。そこに救いがあるからです。救いの完成があるからです。しかし、その救いの完成があるのは、主の十字架と復活があるからに他なりません。ここで苦しみを受け、排斥されることになっている。特になっているというふうに訳されている部分はですね、この主のご受難というのは、神様の救いのご計画の一部であるということを表しています。イエス様はご自身の受難、ご自身の十字架の死が神のお定めによることであるということを理解しておられました。救いの計画の一部であるということを理解しておられました。それを受け入れて、主は前進していかれるのです。イエス様が多くの苦しみを受け、十字架の上で殺されること、それが主の再臨の前提でした。十字架の苦しみがなければ、また復活がなければ、栄光の主の再臨もありません。ですから私たちは、十字架なしのキリストを求めてはならないのです。私たちが受けなければならない、私たちが当然受けなければならない罪の刑罰をイエス様は身代わりとして十字架の上で負ってくださいました。私たちが受けなければならない苦しみを私たちの代わりに受けてくださいました。そのイエス・キリストが私たちの救いのために必要なことをすべて成し遂げてくださった、そのお方がその救いを完成するために再び来てくださるのです。十字架と復活抜きの救いではありません。十字架の主が救いの完成のために来てくださる、それが主の再臨なのです。再臨についての第二の教訓は、ノアとロトを例にして語られています。それを一言で言えばですね、私たちは日常生活に埋没してはいけないということです。26節に、ノアの時代にあったようなことが 人の子が現れる時にも起こるだろうとあります。主の再臨の時にノアの時代にあったようなことが起こるのです。ノアの出来事というのは創世記の6章から8章に記されていますけれども、ノアは神様から命じられて大きな箱舟を作りました。しかし人々はこのノアに注意を払うということはありませんでした。人々はこのようなことに没頭し、また全く何の備えもないままに神様の審判に直面することになりました。まさに突然破滅が襲ったのです。27節に、ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだりめとったりとついだりしていたが、洪水が襲ってきて一人残らず滅ぼしてしまったと記されている通りです。ロトの出来事は創世記の19章に記されています。アブラハムの甥であったロトはソドムに住んでいました。主の御使いがやってきて、主がこの町を滅ぼされるから逃げるようにと言いました。ロトはためらいましたけれども、その町から避難しました。彼がその町から出たその日に神様は異様の火を降らせて、これらの町々とそこに住む人々を滅ぼされた。29節に記されている通りです。創世記においてはこのノアの記事においてもロトの記事においてもですね、人々の罪深さ、人々の邪悪さということが強調され、そしてそれを主なる神様が滅ぼされたということが特に強調的に記されていました。しかしルカ福音書における主イエスの言葉には特にそのことは記されていません。27節にあるように、ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだりめとったりとついだりしていたのです。ロトの時代の人々については28節ですね、人々は食べたり飲んだり買ったり売ったり植えたり建てたりしていました。食べたり飲んだり、飲食ですね、めとったり嫁いだりは、結婚や家庭形成と言えるでしょう。売ったり買ったり、これは経済活動ですね。植えたり建てたり、これは労働だというふうに考えることができます。創世記においては人々が邪悪であったから、彼らが罪深かったから主の裁きにあったということが強調されていました。しかしルカ福音書ではそうではありません。飲食も結婚も商売も労働も普通の日常生活です。普通の生活の営みです。しかしその普通の生活をしていた人々に裁きが望んだというふうに語られている。彼らに洪水が襲い、彼らに火と硫黄が降り注がれた。そして一人残らず滅ぼされたのです。これは一体どういうことなのでしょうか。主イエスがここで再臨についての注意点として語られているのは、日常生活に埋没してはいけないということです。普通の生活の営みをしているところに突然の徹底した裁きが下ったのです。ということは、普通の生活の営みに潜んでいる邪悪さということが暗示されているということです。先ほどの25節で、人の子はまず必ず多くの苦しみを受け、今の時代の者たちから排斥されることになっているとありました。主イエスの時代の人たちもまさに普通の生活を営んでいたのではないでしょうか。しかしその人たちが、その時代の人たちが結局主イエスを排斥し、主イエスを苦しめ十字架につけたのです。普通の人たちが 十字架につけろというふうに叫んだのです。特に邪悪な人たちが主イエスを殺したのではありません。その時代の人たちが、普通の生活を送っていた人たちが主イエスを死に追いやったのです。とすれば、私たちは普通の生活というものに潜んでいる邪悪さや、そこにある神への反抗ということを考えないわけにはいきません。日常生活を忙しくしている中で、神のことを忘れていく、自己満足に生きてしまう、忙しい日常生活の中で自分の関心事に心を奪われていく、それはですね、この世的には何も咎められることのない生活です。普通の生活です。しかし主イエスは、その普通の生活の中に潜んでいる邪悪さに目を留めておられる。主はそれを見過ごしにはされません。ですから私たちは、普通の生活をしていれば大丈夫なのではないですね。特に悪いことをしていなければ大丈夫ではない。日常生活に埋没して神を忘れる生活をしていることの問題を主イエスはここで指摘しておられるのです。30節で、人の子が現れる日にも同じことが起こると主は言われました。ノアの時代にも、ロトの時代にも、日常生活に忙しくしていた人たちに、神への無関心に生きていた人たちに突然の裁きが下りました。主の再臨の日にも同じことが起こるのです。ですから私たちは、日常生活に埋没してはならない。もちろん日常生活はとても大切です。普通の生活は本当に大事です。しかし、それが全てになってはならないんですね。日常生活に潜んでいる神から引き離す力というものを侮ってはなりません。主はその警告を私たちに与えておられるのです。再臨に関する第三の教訓、それは、この世のものに執着してはならないということです。第二の教訓は、日常生活に埋没してはいけないというものでした。埋没せずに、もっと主の再臨を意識して生きなければなりません。主がいつ来られてもいいように目を覚ましていなければなりません。では、そのように生きるためには一体何が大切なのでしょうか。また何がそのような生き方の妨げになるのでしょうか。主は31節でこう語られました。その日には、屋上にいる者は家の中に家財道具があっても、それを取り出そうとして下に降りてはならない。同じように、畑にいる者も帰ってはならない。屋上にいようと、畑にいようと、人は家財を持ち出そうとして家に入ってはならないということです。緊急事態が起こればですね、私たちは通常大切なものを持って逃げようとします。これはある意味当然のことですね。しかし、主の再臨の時にはそれはふさわしくないのです。持ち物は意味を持ちません。ただ再臨の主に注意を集中すべきなのです。神の国に入るのに、この世の財産は何の益にもなりません。むしろそれは誘惑になります。主はそのことに関して警告を与えておられます。誠の命よりも、この世の持ち物を大切にしてはならないということです。週末に備えるものは、貪欲を避けなければなりません。イエス様はとりわけこのルカによる福音書の中で、この富というものに対する警告を繰り返して語られました。 6章では富んでいるあなた方は不幸であるとさえ言われました。また12章では愚かな金持ちの例えを語られ、自分のために富を積んでも神の前に豊かにならない者の愚かさというものを示されました。そして愚かさの実例は、それがロトの妻です。32節にロトの妻のことを思い出しなさいとあります。ロトの妻、彼女はですね、このロトと共にソドムから脱出しました。しかしそこで彼女は後ろを振り向いてしまう、後ろを振り向いて潮の柱になったと聖書は書いています。なぜ彼女は後ろを振り向いたのでしょうか。残してきた財産のことを思ったからですね。地上のものに心を奪われていたからです。地上のものを愛していたからです。ですから振り向かざるを得なかった。しかしそれによって彼女は神によって与えられる救いに預かることができませんでした。イエス様はここでロトの妻のことを思い出しなさいというふうに私たちに言われます。彼女のことを教訓にしなさいと言われます。31節にですね、畑にいるものも帰ってはならないとありましたけれども、この帰ってはならない、これ直訳すればですね、後ろのものに向かって振り向くなですね。ここも後ろのものに向かって振り向くな。主の救いに預かるとき、私たちは後ろのものに振り向いてはならないのです。この世のものは後ろのものに過ぎません。もう置いていくもの、捨てていくものに過ぎません。もちろんこの世で生きる中ではですね、この世のものは大切です。それをいい加減に扱うということを聖書は決して勧めません。しかしそれにとらわれてはならないですね。それに執着してはならない。世のものには、また富というものには、人間を虜にするだけの力があります。人を虜にする力がある。それだけに意識してとらわれないようにしていかなければならないのです。その関連で主は続く33節でこう言われました。自分の命を生かそうと努める者はそれを失い、それを失う者はかえって保つのである。自分の命を生かそうと努めるとはどういうことでしょうか。これは前の説との関連で言えばですね、自分のために富を蓄え、それによって豊かな生活をするということでありましょう。ノアやロトの時代の人々の生活がそうでした。彼らは普通に豊かに楽しく生きていたのです。その生き方で満足をし、その生き方に疑問を持ちませんでした。しかしその自己肯定的な生き方が神の裁きに値する生き方でありました。彼らは自分の生き方、自分の生活に対して問いを持たなかったですね。問題意識を持ちませんでした。ノアがそこで箱舟を作ろうが、また神の人ロトがそこに生活していようがですね、関心がありません。彼らに関心がない。満足していたわけです。自分の命を生かす、自分の生き方を生きるということに明け暮れていた。それがまさに裁きに値したのです。財産や富のことだけではありません。自分の命を生かそうと努めるとは、ひたすら自分の安全で安定的な命を求めて生きるということでありましょう。しかし主は、自分の命を生かそうと努める者はそれを失い、それを失う者はかえって保つのであると言われました。この世の命に執着する者は誠の命を失い、むしろ 神の国のために命を失う者は本当の命を保つことができるのです。誠の命を得るためにはこの世のものに執着してはならない。それが主イエスの第三の教訓だと言えます。再臨に関する主イエスの第四の教訓は、一人で終わりの時に備える姿勢を持たなければならないということです。34節以下で主は言われました。言っておくが、その夜一つの寝室に二人の男が寝ていれば、一人は連れて行かれ、他の一人は残される。二人の女が一緒に嘘を引いていれば、一人は連れて行かれ、他の一人は残される。主の再臨がどのようにして起こるかということを教えている御言葉ですね。イエス・キリストが再臨されるのは突如として一瞬のうちに起こるということです。その時一人は神の国に連れて行かれ、一人は滅びる者として取り残されてしまう。突如として一瞬のうちに起こるのですから、その時になって対応するということができません。またその時にはこの世のものは何の意味も持ちません。所有物は置いていくしかない。家族も頼りにはなりません。物に執着しても、また人に執着しても意味がないですね。その時になって対応ができないとするならば、もうそれ以前の、平時こそが大切ということになります。普段の生き方、普段の備えが大切です。今の生き方がその時に意味を持ってくるのです。今の時に物や人にしがみついている人がですね、その時に何とかなるということはありません。その時に頼りになるのはキリストのみ、神様のみなのです。これは死ということについても同じだというふうに言うことができます。死の時、私たちはそれがいつなのか、自分がいつ死ぬのかということが分かりません。もうこれは今晩かもしれない。で、その時にはですね、自分自身も家族もお金も頼りにはなりません。もう一人で向き合うしかないのです。そしてその時に頼りになるのはイエス・キリストのみなのです。ですから今という時にキリストと共に生きる生き方を整えるということが大切なのです。主の前に私たちは一人で立つことになります。ですから一人で終わりの時に備える姿勢を私たちは持たなければなりません。最後にイエス様の再臨についての説教を聞いた弟子たちは、それに答えて一つの質問をしています。37節ですね。主よ、それはどこで起こるのですかと尋ねました。20節にはファリサイ派の人たちが神の国はいつ来るのかということを尋ねたということが記されていました。いつ来るのか、どこに起こるのか、それが人々の関心でありました。弟子たちは主イエスの説教を聞いたにもかかわらず、何も理解していないというふうに思えます。で、この問いに対してイエス様はこう言われたんですね。死体のあるところにはハゲタカも集まるものだ。不思議な応答だなと感じます。これは古い格言だそうです。ヨブ記の39章にも出てくる。死体があればハゲタカが必ず集まってきます。死体のあるところには必ずハゲタカがいる。 それは避けられないことです。同じように主の再臨と裁きは避けることができません。ハゲタカが集まれば必ずそこに死体があるように、人の子が再臨されれば必ず神の審判が下される。主は神の審判が不可避であるということをこの格言によって示されました。ファリサイ派も主イエスの弟子たちもですね、神の国はいつ来るのか、どこに来るのかということばかりに関心を持っていました。しかしいつだとかどこだとか、そういうことを問うこと自体が間違いなのです。大切なのは主イエスキリストの再臨と彼による裁きは避けることができないということです。それを知ることです。それは必ず来る、必ず来るから私たちは主の再臨に備えていなければならないのです。その備えについて主は今日の御言葉で教えてくださいました。惑わされてはいけないということ、日常生活に埋没してはいけないということ、この世のものに執着してはいけないということ、そして一人で終わりの時に備える姿勢を持たなければならないということです。主の再臨はいつ起こるのか分かりません。したがって私たちはですね、いつ起こってもいいようにいつも用意をしていなければなりません。しかし何か用意をする、再臨の用意をするっていうのはですね、いつ来るだろうと思ってビクビク生活するということでは決してありません。むしろいよいよそのイエス・キリストに信頼をして主の前に平安な気持ちを持って生きるということです。今という時に主イエスの前に救いに基づく平和を得ているということが大切です。主による平和のうちに私たちは主のこらえる時をいつも待ち望むのです。そしてその再臨の希望こそがこの世での苦しい生活に耐える力を与えます。将来に確かな希望があることが今を生きる力になるのであります。祈ります。神様、今朝は再臨についての主イエスの御言葉に耳を傾けることができました。私たちがどんなことに注意を払って生きなければならないか、イエス様が今節丁寧に教えてくださったその御言葉に聞くことができまして感謝をいたします。誠に私たちは惑わされやすく、日常生活に埋没してしまいやすく、この世のものに執着してしまいがちな愚かな者たちです。どうぞ主よ、本当に神様の前にふさわしい形で再臨を待ち望む者たちとならせてください。将来に確かな希望があることが今を生きる力となります。どうかその希望に生かされて、主との喜びと平安のうちに一人一人が歩むことができますように支えてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。